ようございます。聖書と福音の時間です。11月22日はいい夫婦の日。いい夫婦であり続けることは簡単ではありません。今までの環境や習慣や価値が違う2人が一緒に暮らすのですから当然です。この時必要なことは2人共通の価値基準、人間としての共通の価値となりうるもの、それが聖書だと私は思います。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。以前、日本モーターボート協会という団体がありました。現在では日本財団という名称になっています。協定の収益金の一部を慈善事業に充てる活動をなさっています。この協会の初代会長は笹川良一という方でした。この方はこの財団の CM に自ら出演されていました。多くの子供たちが集まる真ん中で彼は大きな声で言うんです。世界は一家、人類は皆兄弟。さて、このコマーシャルには第二弾がありました。そこではたくさんの子供たちと一緒に拍子木を打ちながら街を練り歩くのです。そして彼は大きな声で言うんです。戸締まり用心、火の用心。さて、この CM を見ていたイギリスの新聞記者が言ったのです。この CM はクレイジーだ。どうしてかというと、もし人類が皆兄弟なら、戸締まりする必要なんかない。もし戸締まりする必要があるなら、人類は兄弟なんかじゃない。相反する二つのことを言ってるという点で、この CM はおかしいって言うんですね。しかし私はそうは思わないのです。聖書を見ると、人類は共通の先祖から出てきた兄弟姉妹です。初めの人間、アダムとエバから分かれてた子孫たちが今の人類です。世界は一家というのはその意味で正しいことです。そして、家族であるなら用心しなくてもよいというのは、この新聞記者の人間観の浅さを物語っているようにも思えてくるのです。というのは、実は人間は遠い関係にいる人より、むしろ近い関係にいる人との間がこじれた時の方が和解することが難しいからです。実は世界的に殺人事件の加害者の 40% は、家族だということが分かっています。殺人事件にまで行かなくても仲の悪い夫婦、親子、兄弟は世界のどこにでも見出すことができるのではないでしょうか。どうして同じルーツから出てきたのに互いに尊重したり愛し合ったりすることができないんでしょう。それは人類が同じルーツを作られた神を見失っているからです。ちょうど親が生きてる間は形式上仲良くしていても、親が死んだ途端に醜い遺産相続を始める子供たちのようです。人は皆人を作った神を恐れなくなったために、自分の欲望を中心に生きるようになったのです。この神を恐れず、神を無視し、神から離れる生き方を聖書は罪と語っているのです。この罪こそが人が不幸になる最大の原因です。しかし神は私たちにキリストを送って罪からの脱出を実現してくださったのです。聖書はこう語っています。そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。さて、ここでキリストは大祭司であると書いてありました。大祭司というのは神と人との架け橋、仲介者のことです。完全な仲介者になるためには、両者から完全に信頼される人でなければなりません。実にキリストは 神から全幅の信頼を受ける方でした。なぜなら第一に、神に対して忠実な方だからだ、と書いてあるのです。忠実とは、とことん真心を持って使える、ということなのです。昔、吉田松陰という人が、まだ17歳の少年だった頃のことです。彼は家庭教師、林正人先生の家に住み込み、そこで学んでいました。ところが真夜中にその家が火事になったのです。松陰少年はそのまま飛び起き、寝巻きのまんまで、できるだけ家のものをたくさん外へ運び出したのです。しかし、松陰少年はこの時に致命的なミスを犯すんです。なんと、武士の魂である自分の刀を運び出し損ねてしまったんですね。林先生は、烈火のごとく怒って、少年を叱り飛ばします。なんという不届き者かと。実は、松陰が忘れたのは刀だけではありませんでした。自分の持ち物は全部忘れていたのです。松陰少年が燃え盛る家から命がけで持ち出したものは、全部林先生のものばかりでした。彼にとっては、自分の刀よりも尊敬する先生のことがもっと大事であったからです。そしてこれを忠実というのです。キリストは父なる神様に対して果てしなくどこまでも忠実な方でした。それで父なる神様のご意志が人類救済と分かったとき、神の在り方を捨てて人としてこの世界にまで下ってこられたのです。このようにとことん忠実な方だからこそ、神はキリストの言うことを何でもお聞きになるのです。第二に、この方は、神に背いて離れ去った人間に対して、とことん憐れみ深い方なのです。江戸時代、土井利勝という老中がいました。彼は第二代将軍、徳川秀忠に仕えたのです。ところで、秀忠という人は、大のタバコ嫌いだったのです。それで、江戸城内では、完全禁煙令というのを出したんですね。しかし、家来の中には、重度のニコチン依存症が少なからずいたのです。それで、将軍が禁止しているにもかかわらず、陰でこっそり、ぷかぷかやっているようなのです。さて、ある日のこと、土井が、湯飲み場に立ち寄ると、そこで家来たちがタバコを吸っていた形跡が見つかったのです。彼は湯飲み場の戸を閉めさせ、おもむろに言いました。皆が飲んでる、そのうまそうなものを私もいただきたい。そしてキセルの使い方を教えてもらい、吸ったことのないタバコを吸ったんです。土井は咳込みそうになりながら、なかなかうまいものだ。ごちそうになったと言って部屋を一旦出るんです。しかしすぐに再び戻ってきて言いました。今回は私も同罪となったが、今後は城内でのタバコはおやめいただきたい。このことを他の者にも伝えてもらいたい。この時を境に城内での喫煙はピタッと止んだと言われています。なぜでしょう。土井は自ら一度タバコを吸うことで、もしこれまでの喫煙が将軍の耳に入ったとき、責任は最高職にある自分が引き受けるように差し向けたのです。万が一今までの喫煙が明らかになったとき、殿、私も同罪です。もし家来たちを罰するなら、まず私を罰してくださいと取りなす立場に自らを置いたのです。その上で、金輪際、将軍の命令に逆らってはならないということを示すために断固として命じたんです。そして家来たちがそれに感じ入ったのは、本当に自分たちのことを親身になって考えている土井の心が伝わってきたからです。ところで、彼が自分の部下たちに憐れみ深かった以上に、キリストは私たちに対して憐れみ深い方なのです。その証拠は第三に、この方は罪なきご自身を 十字架の上で私たちの罪の償いの代価として捧げられたからです。私は先日外部比較テストで日本一に選ばれた消火器の性能ムービーを見てびっくりしました。天ぷら油が天井まで燃え下がってるところに箱ごと放り込むだけで一瞬にして沈下してしまうからです。どんな火炎も沈める消火器として注目されています。ところで、罪に対する神の怒りを沈めることができるのは神に忠実な方の命の犠牲以外にはないのです。あなたのために命を投げ出して死んでくださった方、そして3日目に命を取り戻して復活したキリストをどうぞ信じ、永遠の命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
向井香織で十字架の上。
十字架の上にかけられた主イエスの血潮を流れて降り注ぐ。
皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。ヘブル人への手紙2章17節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。